コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。マルヤム章マリアはコーランの19番目の章です。マルヤムとは預言者イーサーの母の名前です。この章はメッカで下され、全部で98節あります。マルヤム章では教訓的な物語の形で神の忠告や吉報が述べられています。この章の一部の説はザカリヤ、ヤヒヤ、マルヤム、預言者イーサー、唯一神信仰の英雄である預言者イブラヒーム、その他の神の預言者たちの辿った運命を語っています。これらはそれぞれが貴重な教訓を含むものとなっています。この章は続けて最後の審判、罪人の運命、敬虔な人間の報奨、神に怖いないことといったテーマについて語っています。
マルヤム章の最初の3節は、神の偉大な預言者ザカリヤの物語を述べています。カーフ、ハー、ヤー、アイン、サード。これはあなたの主がしもべのザカリヤに慈悲を与えたことに関する記憶である。その時彼は神を密かに唱えた。
高齢に達していたザカリヤは子供を授からなかったことを悲しんでいました。そこで誰にも聞かれない場所で神に向かって語りかけ言いました。神よ、私の骨は弱まり、髪の毛は真っ白になりました。神よ、私は決して自分が行った祈りの中で希望を失うことはなかった。今私は年老いて無力になりました。私に希望を失わせないでください。ザカリアは最後にこのように述べました。神よ、私は自分の後の家族のことを恐れています。妻は子供を産めません。あなたから私に後継者を与えてください。私とヤークーブの後継者となる人物を。神よ、彼を好ましい者の一人にしてください。
その時、ザカリアに天の声が下りました。ザカリヤーよ、我々は何時に息子の誕生を伝える。彼の名はヤヒヤーである。その名前はこれまで使われたことはない。ザカリヤーは喜んで言いました。主よ、私にどうしたら息子はできましょう。私の妻は子供を産めず、私は年老いて無力になっているというのに。すると天使は言いました。あなたの主は、それは私にとって正しいことだと言っている。私は以前にあなたを創造した。あなたが何でもなかった頃に。
この後、マルヤム章の説は、ヤヒヤについて語っています。ヤヒヤは、神の偉大な預言者の一人です。彼の特徴の一つは、幼い頃に預言者になったことです。神は彼がまだ幼い頃から、高い洞察力や知識、知性を与え、預言者という大きな使命を担えるようにしました。コーランはヤヒヤの物語を述べた後、イーサーの誕生とその母であるマルヤムの辿った運命について述べています。これらの説では、この2つの物語の結びつきを目にすることができます。ヤヒヤは年老いた父親と馬爪の母親の間に生まれました。またイーサーは夫のいない母親から誕生しました。ヤヒヤは幼い時に預言者になり、イーサーもまたゆりかごの中で書物や神から与えられた使命について語りました。そして二人とも神の偉大な力の印とみなされています。
マルヤムはイムランの娘イーサーの母親で、貞節で敬虔な素晴らしい女性でした。コーランの表現を借りれば、神はマルヤムを選び、世界で最も優れた清らかな女性としました。マリアムの物語はこの章の中で非常に印象深く美しい形で述べられています。この章は実際、女性の美徳、価値、清らかさを述べ、人間として最高の地位を手にし、神から語りかけられるようになった女性に関して語っています。
マルヤム章は20節に及び、マルヤムの物語を述べています。この書物の中でマルヤムのことを思い起こしなさい。彼女が家族の元を離れ、東の地に赴いた時のことを。彼女は自分と彼らの間に幕を垂れた。その時我々は自分の聖霊を彼女の元へと送った。それからそれは何の欠点もない人間の姿をしてマルヤムの前に現れた。
マルヤムは誰もいない静かな場所を選び、あらゆる喧騒を離れて神と語り合おうとしました。しかし、常に清らかに生き、人々の間でも敬虔さと清らかさの手本となっていたマルヤムは、そこに見知らぬ男がいるのを目にして非常に恐ろしくなりました。彼女はすぐに言いました。私は慈悲深い神に助けを求めます。もしあなたが敬虔な人間ならば、私から離れてください。
しかしその男は、人間の姿に形を変えた神の大天使ジブライールでした。ジブライールは言葉を発し、自分の任務をこのように説明しました。私はあなたの神からの使者です。あなたにあらゆる点から清らかな息子を授けにやってきました。マルヤムは言いました。私が息子を授かるなどどうしたらできましょうか。これまでに誰も私に触れたことはありません。また私は悪いこともしていません。ジブライールはマルヤムに言いました。問題はそこです。あなたの神はそれは私にとってたやすいことだと言っています。私たちはその子を私たちから人々のための慈悲の印としたいのです。いずれにせよ、これは必ず起こることです。
とうとうマルヤムは妊娠しました。そのため彼女はベイトルモガッダスから遠い場所へと赴くことを余儀なくされました。月が満ち、マルヤムにとって人生の重大な時期が始まりました。出産の痛みが彼女を襲いました。彼女の状況は特殊なものであったため、マルヤムは人々の目を逃れ、自分が子供を産むことを誰にも悟られないよう、荒野に行きました。コーランによれば、彼女は痛みのあまり、夏目ヤシの木に寄りかかりました。その時、マルヤムの全身を悲しみが襲いました。彼女は恐れていた時がやってきたこと、これまで隠していたことが明らかになる時が来たことを感じました。そこで深い悲しみに沈み、思わずこう言いました。私など死んでしまい、人々から忘れられていたらよかったのに。
マルヤムがそのような苦しい状態にあったとき、突然足元から声が聞こえました。悲しむことはない。あなたの神はあなたの足元に澄んだ泉を湧き立たせた。また上を見るがよい。あなたが寄りかかっているその乾いた木がどのようにして夏目ヤシの実をつけているかを。その木を揺らすのだ。そうすれば、新鮮な夏目ヤシの実があなたの上に落ちてくるだろう。その、とても美味しくてエネルギーを与えてくれる実を食べるのだ。そしてその澄んだ水を飲み、この新たな子の誕生を喜ぶのだ。誰かに会って、それについて何かを聞かれたら、私は慈悲深い神のために沈黙を守らなければならないため、今日は誰とも話をしないと、合図で伝えなさい。
こうしてマルヤムは子供を胸に抱き、荒野から町へと戻り、自分の親戚のもとに向かいました。人々は新生児を胸に抱いたマルヤムを見ると、口を大きくと開けたまま驚いていました。彼らはマルヤムを清らかで貞節な女性として知っていたので、 それは相当な驚きだったのです。人々の中にはこのように非難する人もいました。あんなに輝かしい過去があったのに汚れてしまうなんて。またこのようにも言いました。マルヤムを、あなたはどうやら非常に奇妙な悪い行いをしたらしい。ハールンの姉妹よ、あなたの父は悪い男ではなかったし、あなたの母親も悪い女性ではなかった。それなのにあなたはどうしてそんなことになってしまったのだ。その時マルヤムは沈黙を選び、生まれたばかりのイーサーを指して彼と話をするように合図しました。しかしそれもまた人々を驚かせてしまいました。人々は彼女に言いました。ゆりかごの中にいる子供とどうして会話ができようか。
その時突然イーサーが言葉を発して言いました。私は神のしもべです。神は私に典型を与え、私を預言者としました。そして私がどこにいようとも祝福にあふれた存在とし、私が生きている限り礼拝を行い、記者を施すようにと言われました。また、母親に感謝をし、善を行う者にされ、圧政者や悪人にはされませんでした。イーサーは続けて言いました。私が生まれた日にも、私が死ぬ日にも、そして蘇らせる日にも、神の平安が私に降り注がれますように。
コーランはイーサーの誕生を語った後、イーサーに関する三位一体説や迷信を否定しています。マルヤム賞の第34節と35節には次のようにあります。これはマルヤムの息子イーサーである。それは彼らが疑っている真の言葉である。神に子供ができるなどということはありえない。彼は無病である。神が何かをしようと望めば、あれというだけで、それは存在するのだ。
これらの説は、神のような崇高な地位にある存在が、子供を持つなどとはありえないということを指摘しています。なぜなら子供を望むのは、私たちの感情や精神的なニーズのためであって、それには物質的で制限のある存在であることが必要だからです。しかし神は、それらすべてを必要としておらず、絶対的な力を持っています。神は無限の力により、望めばすぐにでも、この世界と同じような世界をいくつでも作り出すことができ、子供を必要とはしていません。私たちが神を一人の人間と同じように子供がいる存在とみなすのは、神を知ることの基本からの逸脱であり、この世界に対する神の支配を理解していないことによるものです。
次の節では、イーサーがマリアムに対して神の唯一性を注目するようにと強調し、次のように語っています。神は私とあなたの主である。神を崇拝しなさい。それがまっすぐな道なのだ。このように、イーサーは生まれた時からあらゆる多神教崇拝や唯一の神以外のものへの崇拝に対抗し、神の唯一性を強調しました。そのため、キリスト教徒の間で現在見られている三位一体説は完全な異端であり、イーサーの後に生まれ、キリスト教の唯一神信仰の教えとは矛盾するものなのです。